この22章のところにはイエス様が捕らえられることが記されてあります。杉越の祭りの時、この杉越というのは災いが過ぎ去る、かつてエジプトで脱出する時にエジプトの全土の初子を神様は打つと言われたわけなんですけれども、ユダヤ人たちが子羊の血を取って柱と鴨居に塗ったところは災いが通り過ぎて誰も死ななかった、そのところから来ていて、ユダヤ人たちは毎年春の時にこの杉越の祝いをするわけです。そしてまた種なしパンを食べる、イースト菌が入っていなくて膨らまない、ただ小麦粉だけをこねて焼いたパンを食べる、それは今も行われているわけなんですけれども、私たちの災いを神様は取り除いてくださる、そのことが実は今イエス様に成就するということであるわけです。7節のところに杉越の子羊がほふられるとあるわけなんですけれども、それは十字架をもう象徴しているものであり、私たちの罪がイエス様の十字架によって許される。しかしなぜイエス様は捕らえられたのか、実はここにこの弟子の裏切りがあったわけです。なぜユダはイエス様を裏切ったんだろうか、なんでそんなことをしたんだろうか。3節のところを見るとユダにサタンが入ったという言葉が出てきているわけです。サタンは今も働いているわけです。しかし非常にこれは気をつけなければいけないのが、そのサタンが入ってくるということが、これはもう大変なことであるわけです。今もサタンは働いて私たちにさまざまな試みを持って私たちをイエス様から引き離そうとするんですけれども、しかしサタンが心の中に入ってきてしまうと、もう完全にそれはもうイエス様から離れて、そしてまたイエス様に対して敵対するもののようになってしまう。4節を見るとユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。なんともうイエス様から完全に離れて敵対するものとなってしまう、その姿があるわけです。だから私たちは自分の心の中にサタンが入らないように気をつけなければならないわけです。たとえ船でも、水に浮かんでいる船はその水が船の中に入ってしまったらもう沈没してしまう。私たちもこの世の中に生きているわけなんですけれども、自分の心の中にこの世のものが入ってしまったらもうこの世に埋没してしまうわけです。そしてこの世の主権者にいいように使われてしまう。もうその行く先はもうもちろん敗北であり、それは滅びへと行ってしまうわけです。しかし私たちはそのようなサタンの計略に惑わされ、そしてまた引き込まれていってはならないわけです。ユダも裏切ったわけなんですけれども、もう一人このペテロも同じような試みに遭う。それは31節のところを見ると、シモンシモン見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。なんとそのサタンが願って聞き届けられた。じゃあ誰に聞き届けられたのか、それは神様に聞き届けられたということであるわけです。この聞き届けられることは、実は呼ぶ記の一章のところにも、そのサタンがこの神様の会議のところにやってきて呼ぶを訴える、そしてその訴えにこの神様はこのサタンに呼ぶを試みてもいいということが出てきているわけです。同じようなことがペテロにも起こる。それはまた知らないと3度嘘をつくというような試みがあるわけなんですけれども、そのような試みに対してイエス様は32節を見ると、 しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと。イエス様はそのように言われた。じゃあユダの場合はどうだったんだろうか。ユダは12人の弟子に選ばれた。あの12人の弟子が選ばれる時にイエス様は山に行って そして徹夜をして12人を選ばれたわけです。まあおそらくもう平等に選ばれたんではないだろうか。ペテロだけに特別に祈っていたとは思われないわけです。イエス様はおそらく他の弟子たちのためにも祈っておられた。ユダのためにも祈っておられた。同じように祈っておられたんではないだろうか。イエス様が救われるっていうのは決して不公平に救われるってことはないと思います。まあもちろん一人一人賜物がありそれぞれの役割は異なったとしても、まあ、イエス様は同じように平等に救ってくださる。でもその対応の仕方がおそらくは一人一人異なっているものが出てくるんではないだろうかと思うわけです。そしてまた私たちも注意しなければいけない。みんな同じようにこの聖書を読むチャンスを与えられているんですけれども、しかしその対応神様に対して応答していくことが異なっていってしまう。決してエコひいきをしておられるのではないと思います。しかし一人一人がその対応の仕方は異なってきている。しかし32節のところを見ると、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それはもう私たちにも言われていることであると思います。サタンは今も働いている。私たちは注意をしなければいけない。サタンが心の中に入ってしまったら私たちはサタンの虜となってしまって、そしてまたサタンの働きに加担していってしまうものとなってしまうわけです。私たちの心に迎え入れるのは誰か。イエス・キリストを私たちは心の王座に迎えなければいけない。同じこのルカの19章では、あのエリコのザーカイがイエス様を迎え入れた時に彼の心は全く180度変わってしまったわけです。私たちは誰を自分の心の王座に迎えるのかということによって全く違った働きをしてしまうわけです。本当にユダは残念ながらもうサタンを心の中に迎えてしまって、サタンの虜となってしまった。だからサタンが心の中に働くのと、31節のようにこの麦のようにふるいにかけられることは実は違うということであるわけです。まあ私たちは言うならばもうふるいにかけられているような状況の中にあるかもしれない。しかし私たちはそのサタンに打ち勝っていかなければいけないわけです。ヨブも信仰によって彼は勝利をした。その結末はヨブ記を読むならばよくわかると思います。そしてこのペテロも実はふるいにかけられる。他の弟子たちもふるいにかけられるんですけれども、彼らはその信仰によって勝利をすることができたわけです。そして私たちは覚えなければいけないのは、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと、そのことを私たちは覚えておかなければなりません。32節の後半には、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様ははっきりとそのことを言われたわけです。後彼は立ち直っていくわけです。そして彼はこの兄弟たちを力づける。どこで力づけたんだろうか。あのローマで彼らは、このペテロはこの苦しみの中にある、もう大きな迫害の中にある兄弟たちを力づけていく。そして彼の最後はどうだったんだろうか。彼は逆さ十字にかけられて、あのローマで殉教したというのがもう彼の実際であったわけです。じゃあそれによってキリスト教はなくなっていったんだろうか。なくならなかったわけです。今も全世界に福音が伝えられている。私たちもイエス様は今どこで祈っておられるのか。 父なる神様の右にあって私たちのために祈ってくださっておられるわけです。私たちはこのイエス様の取りなしの祈りを忘れてはならないわけですし、またイエス様は仕えてくださった、それは26節を見ると、あなた方はそうであってはいけません、なぜこんなことを言われたのか、それは24節に自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかということが弟子たちの間で起こったわけです。イエス様は26節を見ると、あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい、上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。イエス様は仕えられるために来たのではなくて、仕えるために来た、そしてまた命を捨てるためにこの世に来られた、それがイエス様の働きであるわけです。そしてオリーブ山に行かれて40節を見ると、誘惑に陥らないように祈ってなさい、これが今私たちがすることではないだろうか、サタンが心に入ってこないように、誘惑に陥らないように。残念ながら一番最初の人アダムとエバは誘惑に陥ってしまった、木の実を取って食べたら神のようになれる、サタンに欺かれてしまったわけです。だから私たちも誘惑に陥らないように祈らなければいけない。あのユダも誘惑に陥ってしまった、おそらくサタンが心の中に入ってくる、誘惑に負けてしまって、そして心の隙にこのサタンは入ってしまうということがあるわけです。そしてイエス様はこのオリーブ山でゲッセマネの園で42節を見ると、父よ御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと、その苦しみの中で御心がなりますようにとイエス様は祈られて、イエス様は従っていかれた。ところが弟子たちは45節を見ると、悲しみの果てに眠り込んでいた、それがもう弟子たちの実際の姿であり、私たちもどうなんだろうか、本当に疲れ果ててサタンにふるいにかけられて、もう疲れて眠り込むっていうようなことがあるんではないかと思います。46節を見ると、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい、イエス様の励ましは今も与えられている、私たちは争点で祈る、決してこれは無駄なことにはならないわけです。やがてこの祈りが実現する、聞かれるっていう時が出てきます。そしてこのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられて、そしてこの大祭司のところに連れて行かれるわけですけれども、このペテロはイエス様が言われたように、鶏がこの二度鳴く前に三度この知らないと、そのことが出ているわけなんですけれども、61節を見ると、主は振り向いてペテロを見つめられた、なんとこの捕らえられているそういう中にあってもペテロを見つめられた、その時があったわけです。そしてペテロは主の言葉を思い出して、62節を見ると、外に出て行って激しく泣いた、もうその大きな声でもう激しく泣く、そのことはもうみんなが知ったんではないだろうかと思います。でもこのことによってペテロは主のもとに立ち返っていくという、もう方向転換が与えられていく。そしてイエス様が捕らえられたのはなぜか、自分をこの神とする。67節を見ると、お前がキリストならそうだと言えと、でもイエス様は私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう、それが人間の心ではないかと思います。しかしイエス様ははっきりと69節のところで、人の子は力ある神の身の座につきますということを明確に言われました。これはまたステパノが殉教するときにも、人の子が神の右についておられる、そのことを彼は証しをして殉教していくわけなんですけれども、イエス様は自らが神の子であるということを証しをされたわけです。そのことのゆえに 殺される。でもこの方以外に私たちの罪を許してくださる方は他にはないわけです。イエス様は十字架にかけられて殺されますけれども、しかし死の中から蘇られて天に帰り、そして今は右の座について私たちのために取りなして祈ってくださっておられる。しかしやがての時にはこの方は再び私たちのところに来られて、また全てのものを裁かれる時があるわけです。私たちはそのイエス様にお会いする時に何と言ってイエス様にお会いすることができるでしょうか。私たちはそのことを覚えて、そしてまた今もこの目を覚まして祈るものとさせていただきたいと思います。